サイズオプレゼンツポッドキャストガップバンガ
ール、ありがとうございます。なんと今回で記念すべき第50回となりました。
すごいですね。
ラップマンディット R、はい、
50回もやっちゃいましたか。
はい、
ありがとうございます。
いや、こちらこそもうあれです、本当にありがとうございます。
はい、ね、
いや、聞いてくださる皆さんもそれに、
すごいですね。小林正明さんを50回聞くっていう難行に挑んでくれてるリスナーの方もいらっしゃるってことですもんね。
はいはい、ありがとうございます。
エイサップ猫さん、ありがとうございます。
ああすごい。
ホフマンさん、ありがとうございます。
ということで今回も、はい、パレスチナからヒップホップを考えるの後編ということになります。
はい、
で前回はその映画の自由と壁とヒップホップで紹介されていたダムによって、
はい、
そのヒップホップの本来的というのかなの一つがうまく使われて、いて今日にまで至らないですね。2010年くらい前の話ですからね。はい、2010年ぐらいまでの話をしたので、その続きですね、今回は。
はい、ぜひお聞かせください。
その後どうなったかって感じですよね。
はい、
でその後今度、はい、あれなんですよ、やっぱりこのイスラエルから外国にも渡ったパレスチナ人もいっぱいいるわけなので、
はい、
もちろんそういう人たちにもこのダムとかが発するメッセージは届いたりとか、あとそうじゃなくてもアラブ系の人たちのラッパーとかもいますから、はい、そういう人たちの中にも、こう連帯を示すみたいな人たちも出てくるわけ で例えばだからこの、ダムは2006年にアルバムデビューしてるんです。これはイギリスのレーベルからなんですけれども、はい、それで、まあ、2008年が、映画が公開されて、でこの2009年にあれなんですよね、ローキーっていうイギリスの UK のラッパーがいるんですけれども、はい、その人の曲にフューチャーされてるんですよね。
うん、
でもちろん「ロング・リブ・パレスタイン」っていう曲だったりするんですけど、でこのローキーっていうラッパーも、2011年のアルバムが、超名作なんですけれども、これは2011年は一応ミックステープの年と言われてはいますけれども、うん、個人的にはこのアルバムがこの年はベストかなというふうには思いました、うん、思いましたし、多分選んだとどこかで選んだと思って、まあ、思います。
そうなんですね。
はい、
うん、
でこの人もやっぱり今の、これツイッターで一応フォローは前からしてるんですけれども、この人の様子を見てるとやっぱりこのパレスチナ問題をもうずっとツイートしてますよね。だからもうここの1ヶ月ぐらいは本当にもうそれ一色になってしまった感じです。曲のこととか何も、まあもともとそんなに曲は
ミックステープはね、なんかポンポンポンって出してたりしましたけれども、
うん、だから、そうですね、だから本当にもうそれだけになってしまう。この人はちなみに、イラク系のお母さんと、あと英国人のお父さんっていう感じですかね。うんうんうん、そういうふうになんかこの今度は海外からの支持とか連帯みたいな流れがここから多分広がってもういくってわけなんですよね。
もうじゃあ壁を越えたってことなんですね、2008年の、
まあ、ダムの方は壁で囲われてないので、うん、壁を越えさせた、うん、ダムによって壁の中の人の声をヒップホップで壁を越えさせて、
あ、壁じゃないんです、国境ですね。
そうそう、うん、そうそうそう、国境を、そうそうそう、国境をもう越えた感じになってくるわけなんですよね。
はい、
あと他には誰だ、こういう誰がいるだろう、他にはこういう、あ、イモータルテクニックとかもこういう、もちろん この手のことにはもうね、
はあ、イモータルテクニック、うん、その名前をいろんなところで目にするたび正明さんが脳裏をよぎります。
はい
はい、
あ、入ってた、まあ、そういうタイプのラッパーなので、そうですね、この人もまあ最近のこの人なんだろう、ツイッターはフォローはしてなくてインスタグラムかな、やっぱりフォローしてるんですけど、
はい、
やっぱりそういうことがもう中心になってますよね。
はい、
その流れの中で今度そのあれなんですよ、ダムのメンバー3人いるんですけど、2人兄弟なんですけれども、
はい、
その兄弟のうちの、ナファール兄弟っていうんですけども、それの片方のスヘルっていう人がいるんですけど、
はい、
どうなのかな、もう一人の方がラップしてる感じなんですね、よく聞くと。
ターメルの方ですね。
そうそう、ため、うん、そっちの方が、はい、ラップしてる感じなんですけど、このスエルがもう今度2013年になると、
はい、
アメリカに 移り住んじゃうんですよね。
移住、
はい、それはなぜかっていうと、はい、今度はアメリカからの発信力を使ってこの西アジアとか北アフリカの音楽とかをの通じての現状みたいのを広めようっていう動きだったみたいなんですよね、はい、動きっていうかそういう目的で渡米したみたいなんですけれども、
いやむしろ表に立つというよりは裏方的な形で、
そうです、今までだから自分でラッパーとしてやってきて、だってこの人たちすごい、これ2008年 の自由と壁とヒップホップがこれサンダンス映画祭で最初上映されたので、
はい、
これでだからもう世界、それによって世界中ツアーに回ったりしたので、
うん、
だから自分でそのラッパーとしてもそういうのね、要領というのかな、そういうの分かって、アーティストのこととかも理解できてるわけなので、
はい、
確かに裏方に回って、しかもそういう何を伝えたいとかっていうのももうはっきりしてるわけですからね、だからもうこれはもう確かにこの人には適任というかな、だったかなっていうのはありますよね。でこの人がそれでアメリカで何をやったかっていうと、
はい、
やっぱこの同じくらいっていうかちょっと前か、2010年ぐらいにあのエンパイアっていう配給レーベル
が、ケンドリック・ラマーとかも出してた、
ね、最初 の、 あのセクション80とかね、
はい、
それをやってたエンパイアっていうディストリビューションのレーベルに、今度2000じゃない、その前か、その前にあれか、その前にこの人スポティファイですね、
お
スポティファイに13年にアメリカはだって、その後18年からこのスポティファイでまず配信、そうですね、この人たちはもともとインターネットによって世界に自分たちの曲を、世界っていうかそのまずは、イスラエルの内部で自分たちの曲をその壁の中の人たちにも伝えたし、
デジタルでってことですよね。
そうですね、それで世界中にも伝えたので、まずスポティファイに入って、そこでこのアジアカルチャーのハブとしてキュレート、プレイリストのキュレートとかして、
お、なるほど、めちゃめちゃ野心家ですね。
野心家っていうかその目的っていうか、あれはっきりしてるから ね、
はい、
ね、自分のためにもあるし、そのパレスチナ人のためにもあるっていう、うん、
裸一貫ではなかったと思いますけれども、もちろんダムっていうね、
そうね、
あのその地域ではナンバーワンのヒップホップグループ、
あとだから要するに世界で知られているこのアラビア語のラップというかパレスチナのラップっていうことなので、うん、
すごいですね、スポティファイ、まず親和性は高いでしょうね。そしたらもう彼が働いたらそのパレスチナのヒップホップをキュレートしていく、
うん、
世界に伝えていく役割を担ったってことですね。
パレスチナだけでも限らずね、やっぱりそういう西アジアとこれも隣接している北アフリカ、エジプトとかね、うん、すぐですから、隣ですから、はい、だからそれをなんか100いくつもプレイリストを作ったらしいです、オフィシャルのものを。
Spotify ないでです。
そうですね。
すごいですね。
まあ3年ぐらいしかいなかったみたいですけど、それでもすごいですよね。で、そして、ね、最初はだからね、英語もそういうわけでよく分かんないで、うん、英語の真似をして初めて、ね、自分たちの言葉に戻って、それでまた、今度は世界的に発信するために英語でっていうのが、その辺の努力もなかなかね、
すごいですね。なんかあのまた違う意味でのヒップホップドリームをなんか事例言ってる感じですね、うん、
いや本当にこういうヒップホップドリームはあるんだなっていうのを、これはこの人の、ね、キャリアを見ると本当に考えますよ ね、 ね、
素晴らしいですね、うん、本当に、はい、
でその後ですね、あれはそのエンパイアに入るのがね、で今度は、レーベルなので、そこではもうさらに具体的に今度アーティストですよね。だからなんだろう、これ、ストラテジー、戦略およびマーケティング開発、市場開発っていう部門のバイスプレジデントになったらしいですよ。
すごいですね。
すごいですよね。
ストラテジックの。
そうなんですよ。
はい。
それで、要するに、西アジア、北アフリカの部分をこの人がもう、一人でっていう、
もう牛耳ってわけですね。
ここでもそうですね。
あ、で、まあそのスヘルのお眼鏡にかなったラッパーメイン、もしくは
R&B の人もいますね、
うん、
いっぱい。
そういった方たちがまあ契約を結んでいく。
契約というかだから、
まあ、
うちから出したいみたいな。
はいはい、
そうですね。うん、で、うん、その中の一人に選ばれたのがそのあれなんですよ。MC アブドゥルだったんですよ、
ね。アブドゥル君が選ばれ。もう確定してるんですか。
そうだ、それがそのもう2021年のその例のエミネムの、
はい、
それもやっぱりね、このダム以来の世界的バズりだったので、そのヒップホップとしては、あのパレスチナヒップホップとしてはダム以来のヒットというか、もう多分もっと今その SNS とかあるので、もうちょっと多くの人にこっちのアブドゥルの方が見られた 知られたかもしれないんですけど、うん、であの曲を聴いてその後にお父さんとアメリカに呼んだわけですよね、
あじゃあその前半で正彦さんが話してた、うん、そのダムの誰がテロリストだみたいな曲が、
そうそうそう、
2000年ぐらいですよねリリースされたの、
はいはい、
って考えると約20年の時を経て、うん、パレスチナラッパーヒットが生まれたぐらいって考えるのが妥当なんですか。
そうです、要するにそのなんていうのかな、
国内ではあったとは思うんですけどね、
国内は、そうそう、この国内はこのドキュメンタリーを見るといろいろでもないですけど何組が出てくるので、
はい、
でその後も活動続けてた人もいますけど、だそういうなんていうのか、いわゆる正式も何も今ないんですけれども、
はい、
ここで初めてそういうワールドワイド的なところに向けてアーティストとしてパレスチナのラッパーをっていう流れにいよいよ来たわけですよね。
まあ、もっと極端に言ってしまうと、うん、そのダム以降正明さんの耳に届いたバイラルヒットがアブドゥル君だったみたいな感じですかね。
まあ他の人でも多分そういう他の人というかここまではなかったと思いますよね、うんうん、すごいそこでもうつながったみたいな感じはありますよね。
ああじゃあ、まあ、アブドゥル君もねそれはもちろんダムのことを知って
もちろんそうです、
それはそうですだけだと思うんで、
ね、
嬉しいでしょうねきっとね。
それはねそうですよ。でただそのねあのお父さんと一緒に今はアメリカその一番新しいレディオノットの、
はい、
それでも発表した時にそれ、コメントかなんかあるし曲リリックにもあったのかな、
はい、
まあ、お父さんとこっちに来てはアメリカに来てそのラッパーになるために行ったわけですけれども、それと今度家族を残してるし友達も一人殺されてるとかっていうのも言ってるんですけれども、なのでだからそれが心配だっていうのがこのレディオアノットのリリックに一応にもあるんですけれども、だからそういうまたそれはそれでアメリカでねデビューするアメリカっていうのかな、アメリカ発信でデビューすれば果たしていいのかっていう問題もあるような気もしてきますよね、うん、そういう、まあ、でもただこの人はアブドゥル自身としてはやっぱりねちゃんとラッパーとして大成したいっていうのがあるんでしょうから、うん、そうしたらまあねアメリカに行けてそれは嬉しいだろうっていうのはもちろん分かりますよ、うん、よくね。
でもまあその夢をつかんで、うん、ヒップホップドリームを手にして、うん、そのアブドゥル君がの曲が売れたことによってパレスチナのなんかこう和平につながる、うんみたいなことはないとは思うんですけれども、うん、なんかねやっぱ
ただやっぱりそういう表に出ていけば出てくる機会が多くなればみんなこの問題に興味を持ったりとか、
そうですね、
なんだろうっていう、うん、何をこの人はラップしてるんだ、まあ、英語できちんとこの人はうまいですから正直言ってかなりうまい語彙力もありますから、
はい、
そういうわけでみんなの耳には入りやすいラップなわけなので、
それがその人に知られる伝播していくっていう形ではすごくこうアメリカに進出したことっていうのは、うん、いいことだと思いますよね、
うん、そうだと思いますねそれはね。
地元ではこんなことが起きてんだぞみたいな、うん、
というところにですねこれはつながっていくわけなんですけれども、はい、それと同時にこのスレル、はい、ダムのスレルは、
はい、
さらにあれなんですよね、ネットフリックスのコメディでモーっていうのがありますけれども、
あ MO、
は
い、
モハメッドのモーなんですけど、
はい、
モハメッドアマーっていう、まあ、コメディアンですよね、
はい、
が渋谷区のシーズモンですね、
はい、
があるんですけどそれの音楽監修も務めてるっていうことですね。
そうなんですか。
もうこれ2022年、
ね、そうですね去年の夏ぐらいに配信された、
はいはい、
ネットフリックスオリジナルのコメディドラマ
でこのモーもそういうわけで当然ちっちゃいなんですけど、
はい、
パレスチナからの移民なんですよね、
はい、
この人は戦火を湾岸戦争かなんかそういう戦火を逃れて、アメリカに両親とお父さんがちょっと遅れて2年遅れて渡るんですけど、
はい、
渡ってきた人たちの話なんですけど、
そうですねヒューストンにやってくるんです
よね。そうなんですね。だヒューストンこれはだからその面白さとしてはヒューストンネタみたいなのがいっぱい盛り込まれて
めちゃめちゃヒューストンぶち込んできますよね。
すごい
We love ヒューストンがやばいっていう
もうだ最初の曲からボールボールですか、
ね、そうでしたね、うん、
そうなんですよね。
まあ、そのドラマのあらすじを簡単に話すと、
はい、
まあ、そのパレスチナから亡命申請をしたんだけれども22年経っても
それが通らないっていうのをいつまでもやってるんですけど、
ね、はい、主人公モーの、まあ、パレスチナ移民の引きこもごもが、うん、まあ、コメディーたちで描かれるっていうドラマなんですけれども、まあ、コメディーだったとしても あまりコメディになってないっていう部分もやっぱこう我々ね日本人からしてみると、
ああ笑っていいのか分かんない、
分からないみたいな部分あるじゃないですか。もう1話目からねちょっとネタバレになっちゃうと思うんですけど、うん、普通にスーパーで買い物してるだけなのに急に銃撃にあって、うん、撃たれるじゃないですか、はい、腕を、うん、でもう救急車に運ばれる親、友達に手当てしてもらえる親の前に行くって言ってもみんな口を揃えてただのかすり傷だっていいじゃないですか。いやいや結構血出てるぞみたいな。でもやっぱそういう何ですか、その地域の人たちからしてみれば、うん、その銃弾がかすっただけで別にその体を貫通していないし、うん、あだからあくまでこれはかすり傷なのかなみたいな。
あとほらやっぱりパレスチナのイメージで撃たれたっていうのはもちろんトラウマ的にあるっていうのはもちろん含みがね、う
んうん、すごいなんか1話30分もないじゃないですか。なので、ね、結構軽快にポンポンポンって見れるんですけど、
そうですねこれね、しかも
ところどころ結構やっぱああこう移民ならではというか、
うん、移民っていうかまあ
その地域ならでは、
そうですね、そういううまくそのくどくない感じでそのパレスチナ情勢みたいなのを踏まえたジョークが毎回組み込まれてる感じはありますよ、
ね、じゃあその途中途中にその挟み込まれる、うん、まあ劇版、まあ、曲ですよね、楽曲、はい、先ほどもそのポール・ウォールの話出ましたけど、はい、それを監修してるのがスヘルってことなんですか。
要するに既成の曲、既存の曲を選んでるみたいですね。
おあでそこでもキュレーターの役割、
そうそうそういうことですね、うん、でスコアはこれコモンとかが書いてるっていうことなので、あのコモンなんですけど、
コモンセンス、
はい、普通にこれ配信じゃないストリーミングでありますよね、はい、サントラ版スコア版もあるので、
そうなんですね、
はい、スコアもうじゃないスコア版はあるので、
うんうんうん、
で曲もだから面白いですよっていうか、やっぱりそのパレスチナの曲とかもと2話の終わりとかで使っているのと、
はい、
一番最後のエピソードかな、うん、だと思うんですけど、そこではもちろんダムと今度ブラザーアリですよね、アメリカの方の、うん、ブラザーアリの共演曲みたいなのも最後のかなにありますからね。
へえ、じゃあ僕もまだ全部シーズン1見れてないんですけど、はい、キャレドとかも使われたりしてるんですか。
いや全然そういうのはなかったの。ビヨンセの面白い話とかありますけど、
はい、
それはまああれフルリラあっちですからね、キャレドはね、まあ、ただキャレドはもうやっぱりあれですもんね、もう両親ともパレスチナの人ですからね。
まあそうですよね、
まあ生まれがキャレドはアメリカだから違いっちゃ違うんですけど、
はい、
でも全然出てこないです、ね、全くそういう感じじゃないです。だってそれもビッグモーの曲とかのスクリューをさらに遅くしたもので、これリーンの話とかも出てきますよね。
あめちゃめちゃ出てきますね。
それは面白いんですけど、
はい、
でリーンが出てくるとそのエピソードの最後がビッグモーのスクリューしたのをさらに遅くしたのが分かるっていう超爆笑で終わるんです、終わるエピソードもあるんですけど、
はい、
でもキャリッドは出てこないんですよ、
ね、あ出てこないんですね、やはりまあ、こういうパレスチナ情勢が世に出てからあれだけパレスチナパレスチナ言ってたキャレドなのに何も口にしなくなったからっていうことなんですかね、
う
ん、
というかまだこれ撮ったのは多分2021年ぐらいなので、まあ、その頃ってまだキャレドは パレスチナがどうしたって嬉しそうに言ってた時期なんですよ、
はい、
それが今回のようなことになってしまうと本当に一言も言わないっていうので、うん、
逆に品種を買ってると。
そうなんですよ、うん、それで、ね、悪い言葉ですけど、うん、キャリッドはビッチ野郎だっていうのがもう世界中にそういう悪口みたいなのを言い出す人が出てきて、
じゃあもう日々キャリッド そのインスタの DM やツイッターの DM にはローキーを見習えみたいな感じで言われてたりするんですかね。
まあ、なんかヒップホップがそこまで幅広く聞くともうちょっとこの問題もね世の中になってたのをこんなようになる前に伝わってたのかなっていうのはありますけれども、
うんうん、
だからキャリーとは今すごいそういうね、それでもインスタ更新してるみたいなんで、だから余計なんかいろいろ言われちゃうんでしょうけど、
はい、
で一方っていうのもあれなんですけども、ドレイクも今、ドレイクは要するに今度は、
はい、
パレスチナじゃなくて、お母さんがユダヤ系で、
はい、
お父さんがブラックなので、はい、ね、やっぱりどういう風な発言というか姿勢というかね、うんうん、最初お父さんが出てきてそんな誰も彼もがこの問題について意見を言うべきじゃないっていうふうにして言ってましたけど、
はい、
結局やっぱりその バイデンにこれ停戦休戦みたいなものを求める署名にはやっぱりちゃんとサインドレイクはしてるので、
ほう、
だからこれはあのね、そういう無駄な争いはやめた方が、一日もなくやめた方がいいっていう意見はドレイクは表明したっていうことなんですね。キャレッドは何もだんまりで、
なるほど、
ドレイクとあとプロデューサーのノア・フォーティ・シェビルとかも、はい、やっぱりこの署名はしてましたよね。
あ、きちんと声明も出してるってことですよね。
声明、そうですね、声明というか、まあ、署名したってことですね、
はい、そうなんですね。いやでも、まあ、モーの話に戻ると、はい、まあ、先ほどもね、そのウィラブ・ヒューストン、まあ、ヒューストンのことはめちゃめちゃもうピックアップされるドラマじゃないですか、
はい、
そこまでめっちゃヒップホップを押し出してるわけじゃないですけど、めちゃめちゃヒップホップ好きも楽しめるドラマであるのは間違いないですよね。
うん、
なので騙されたつもりで見てみたら、きっと皆さんね、リスナーの方も
普通に訳されてなくても、うん、その銃で傷を負った後に、
はい、
傷口を縫い合わせてもらって痛いからこれを飲めって言ってリンを出したら、いやそれは、なんだっけ、ピンプシービッグモー DJ スクリューのレジェンドがみんな死んだから絶対飲まないっていうセリフ、
ね、それ
は 役がないんですけど、全くそこは無理なのね、文字数的にね、はい、ないんですけど、そういうセリフが普通に出てくる、うん、ですよ。
偉大な偉人たちが死んだか
だからってなってましたね、
略されてましたけれども、そうそうそ
うそう、であとバンビーとかも普通に役者として出てきて、これはどういう役出てるか言えませんけど、
はい、
声ではうまい、うまいのは声で分かる役だったので、これはみんな、これはね、ヒップホップファン皆さん見ていただくと、もう膝を打つって叩くというか、もう、
いやもう
そういうキャスティングでした。なので、そうですね、これはだからアメリカの側からのパレスチナっていうものが描かれてるコメディなんですよ、
はい、うんうんうん、
だからこれからもここで最初に話したような背景があっての、ヒューストンにいるパレスチナ系パレスチナ人の人たちの話なので、そうなんですよね、
まあ、あのなので前半でそのリリックの内容に宗教観のっていう話をしたのは、うん、結構モーの中では宗教観におけるなんか歪みが結構描かれてるじゃないですか。
もうはだから、まあ分かりやすくっていうかね、面白くするためにや、うん、もちろんだってあの宗教の問題は曲ではそんなに扱われないですけど、
はい、
やっぱりあのなんで2000年そもそもなんでこれ2000年ぐらいからヒップホップがこのパレスチナ人の間で流行ったかっていう別の理由もあって、
うん、
その第二次インティファーダっていうのが2000年にあって、それがその発端がやっぱりその宗教的なことで、イスラムのところにキリスト教の人が首相、サロン首相、首相なのあの人、サロンが立ち入り禁止されてるんですよね、
はい、
神聖な場所だから、ムスリム以外の人は立ち入らないでくださいってなってるのに、そこに立ち入った、つまりだからそこも自分たちのテリトリーだっていうふうにそのイスラム教の人たちは 思っちゃうわけですよ。だからそうならないようにしてたのに、それをやったために、はい、ぶつかり合いが起きて、
はい、
でまたイスラエル兵とかにがいろいろ射撃とかにやったりとか、一生それに石投げで応戦したりとかいうのがあって、それでがきっかけっていう話もあるんですよね。だから2000年ぐらいから急にそのダムの影響もあるんですけど、あのヒップホップを使ってみたいなっていう流れになってきたのもあるので、まあ宗教問題絡んでないっちゃない、絶対ないんだ、そういうわけではないんですけれども、ただそのモーの方はもうちょっと、もうちょっと、
仕方ないですね。
もうちょっと、分かり、コメディなので、分かりやすくやってますよね。
そうですね。まあ、そのタトゥーを入れることに対する嫌悪とか、
うん、
あと、まあ、モスクを嫌がる感覚とか、なんか大げさにやってんのかなっていう気はしつつも、なんかやっぱその宗教の問題っていうのはちゃんとピックアップしてるんだなっていう感じはしたんですよね。うん、
まあ、だから、ね、キリストを見ても、別のイメージがこの人の場合は出てきちゃうっていうのも、それも、ね、パレスチナの前半に話したようなことがあるのでっていうことだと思うんですけれども、
はい、
そうだからすごいよくそういう意味では、これもだからその前半に話したものとまた違う文脈のヒップホップっていうのが全部盛り込まれてる、
はい、
ドラマではありますよね。
もうだけに盛り込まれてるんですね。
盛り込まれてるって言ってないんですけど、
はい、まあ、
そういうところまで、はい、続いてくる来たわけですよね、パレスチナの、
はい、すごいですね。ちゃんとそのネットフリックスまでダムが、まあ、
スエル
がその伝播の役割、
うん、ここまで来ましたみたいな感じで、
すごいですね。
まあね、それと同時にこのモーみたいな人がアメリカで コメディアンとして頑張ってたっていうのもあるんでしょうけどね、うんうん、
素晴らしい。
で一番新しいこのスエルの動きとしては、
はい、
これ10月7日に今回のことが起きたんですよね。10月7日かだからそれからあんまり、時間が経たないうちに西アジアと北アフリカのヒップホップとか R&B のアーティストを集めた曲っていうのを停戦を求めたりとか、
はい、
パレスチナやとの連帯を求める曲っていうのを、
はい、
やっぱりこのスエルの企画で、ラディーンっていう曲があって、それも、すぐ、YouTube に上がった時点で私は思わずシェアしましたけれども、はい、最初ちょっとあんまり回数が回ってなかったんですけど、
はい、
ここのだから2週間ぐらいでかなり増えたという感じですね。
そうですね、はい、この現時点で11月末の時点で今約470万回再生、
出足がねちょっと鈍かったんですよね本当に。
でも、うん、正木さんのツイッターでの紹介によって一気にバズったと。
いやそれはあんまりインプレッションされてない
されてなかった
されてないんですね。まあいきなり何も書かないであげればこれはなんでアラビア語みたいなのが気にくるんだって。
なんか正木さんなんか何も書かずになんか YouTube のリンクだけ貼ったやつありましたよね、こなんか数日前。
あ、余裕が、時間的に余裕がないっていうのも実はあるんですけど
余裕がある時に書いた方がいいですよ。
はい、
いち早くねあのご紹介したい気持ちも分かりますけど、
はい
はい、
わかりました。それは余裕を持って、なかなか余裕がないのでね、
はい、
本当になんですけれども、
はい、
ただこの、余裕がないとか言いつつもこのパレスチナのは別にこれ追うっていうよりもその都度みたいな感じで、
うんうん、
そのローキーとかもすごいいいアルバム、いいアルバムと言っちゃっていいのかあれですけれども、まあ、個人的にはすごいなと思ったアルバムとかが途中にあったりとかしたので、
はい、
でまあ、こういうふうにいろいろつながってるんだなっていうのは、これはあの今回調べたっていうか今回あれと思って、うん、あなるほどっていうふうになりなったわけですね。
つながるヒップホップの輪ですね。
そうですね、うん、だこれはちょっと自由と壁とヒップホップで終わっちゃってる人だとこの後どうなったんだろうっていうのが今回だから話したことで補足できるかなと、そういうふうにもなっております。
なるほど、ね、素晴らしい。
そうすると映画を見て、えこれ2008年で結構古いなけどってなった場合に、う
ん、後半でちゃんとアップデートされてるってことですね。
そうですね、はい、アップデート好きとしては
あさすが
といった感じで、
はい、
ざっくりといえばざっくりなんですけど、まあ、その細かいねその政治的なあれこれとか歴史的なのはそれはもう詳しい方もいらっしゃる一方、全然詳しくない方もいらっしゃるのはよくわかるので、
はい、
それはちょっとここでは特にはお話ししなかったんですけど、もしも今回のこの前半後半で興味を持った方がいらっしゃったらそれは、ね、自身でもうちょっと調べてみるとさらに、どういうことなのかっていうのとかまた新たな疑問も生まれると思うんですけれども、うん、それでまた曲を聴くといろいろ考えるところがあるのかなというふうに思います。
はい、
今回も、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。